続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第3章17節から21節です。新約聖書の387ページにございます。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第3章17節、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちとともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常しえまでもありますように、アーメン。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして第二主日礼拝を私たちを与えてくださり、そしてまた御前に私たちは共に集い、神様に賛美を捧げ、そして御言葉をいただくこの礼拝の時を備えてくださって感謝いたします。また私たちはこの世にあってはさまざまな苦しみ困難に遭うものですけれども、しかし私たちに救い主イエス・キリストが共におられることを信じ感謝いたします。どうぞまた主が私たちを守り支え力を与えてくださって、またこの困難な時代を乗り越えていくものとしてくださるようにお願いいたします。そのためにもまず私たちに御言葉を与えてくださり、心を強め、そしてまた希望を持って生きるものとさせてください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのところからキリストが住まわれると題してメッセージを取り継がさせていただきます。今17節から読みましたけれども、このエペソの手紙の3章14節からはパウロの祈りの言葉が出てきます。そしてこの17節もその祈りの続きということとなります。エペソの町は偶像礼拝の非常に盛んなところでした。その時の出来事は使徒の働きにも出てくるわけですけれども、彼はパウロは偶像のことを語る、そのことでもって町の人たちはこぞって彼に反対し、そして彼は捕らえられるというようなことも起こったわけです。しかしそのような中からも彼は救い出されました。なぜならば全能の神様が共におられる。そしてこのエペソの手紙を書いた時もパウロはどこにいたかというと、ローマの獄中の中にいた、牢獄の中にあってこの手紙を彼は書いたということであるわけです。ですからどんな困難や苦しみの中にあっても、実は神様は私たちに平安と喜び、そして希望、勝利を与えてくださる。そのことを私たちはまたこの手紙を通して知ることができるわけです。今読みましたこの17節以降に大切なことが記されてあるわけですけれども、まず一つのことはキリストが心の中に住んでくださるということであるわけです。今読みました17節のところにも、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにという祈りの言葉が出ているわけなんです。信仰によって、ですからこのキリストが私の心の中に住んでくださるというのは、まさに信じるという信仰であるわけです。パウロは牢獄の中にいました。もちろんそこにキリストが一緒に牢獄の中で囚われているということではないわけです。 キリストが心の内に住んでくださる。それはまさに信仰の世界であり、そのことを信じることによってキリストが共にいてくださるということがまた現実のものとなっていくということであるわけです。ローマ人の手紙の8章31節を見ると、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうかということを彼は言っています。神が味方である、これもまた私たちが信じるという信仰の世界であるわけです。まあ、私はよくこの病気になって入院されている方をお見舞いに行くということがあります。つい最近もありました。非常に困難な中にあって、しかしそれでも平安を保っておられる。そしてその顔には一つも不安とか恐れっていうのは見えなかったわけです。なぜか、その方もキリストが共におられる、そのことを信じておられた。もちろん私も信じてお会いすることができたわけですけれども、主なる神様が共におられる、本当にそのことを信じるのは幸いなことであると思います。私たちに力が与えられる。じゃあどうすればキリストが私たちの心の中に住んでくださることができるんでしょうか。それはキリストの弟子であったヨハネという人が、聖書の一番最後、黙示録3章の20節のところに彼はイエス・キリストの言葉を記しています。私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食を共にするということをイエス・キリストは言われたわけなんです。ですから私の声を聞くなら、イエス・キリストの声を聞く、私たちは実際にキリストの声をこの耳で聞くということはもちろんできません。じゃあどうすればキリストの声を聞くことができるでしょうか。それは聖書を読むということなんです。聖書を読むことによって私たちはキリストの言葉を聞くことができる。読むことにより私たちの心にこのキリストの言葉が響くわけです。そして戸を開いて受け入れる、それは信じるということであるわけなんです。私たちの心を開き受け入れることは、実は自分がこのキリストを信じる、そうするならばイエス・キリストは私たちの心の中に入ってくださり交わりを持ってくださる。それがどうしてわかるんだろうか。それは聖書の御言葉を読む、そのことを通して、初めはわからなかった、一体何のことを言ってるかわからない、それが実は読むうちにだんだんと分かってくる。そしてそれが自分にとっては慰めとなり大きな力となる。そのことを通して私たちはキリストが自分の心の中にも住んでくださり働いてくださっておられるということが分かると思います。新約聖書のルカの福音書の19章というところを見ますと、そこに一人の人物が出てきます。ザーカイという人です。彼は主税人でした。その当時ユダヤの国はローマに支配されてました。そしてローマはこのユダヤの国から税金を取る。特にそのザーカイが住んでいたエレクの町っていうのは交通の要所でした。もう人や荷物が行き交う、そして売り買いがなされる、商売が盛ん。だからもちろんローマ政府もそこに目をつけて税金を課す、その取り立てをしていたのが主税人という言われる人たちです。そして彼はそのエリコの町の主税人の頭だった。実はその主税人っていうのはローマから権力を与えていただいて、その地域に住んでいる人たちから税金を徴収するわけなんですけれども、ほとんどの主税人は上乗せをして、そして余分なものは自分の懐に入れるっていうようなことをしてました。ですからその町の人たちは主税人を罪人だ、 そう言っていたわけです。ザーカイは確かに町で一番の大金持ちであったわけなんですけれども、しかし誰も彼を信じようとはしないし、そして嫌っていた。だからイエス様が彼の家に入るときに、人々はもうひそひそと後ろ指をさして、あんな罪人の家に入るなんて、まあそういうふうに言っていたわけです。ところが彼はイエス様をお迎えして、なんと心が全く変えられたわけです。彼は今まで不正で取っていたものは私は4倍にして返します、そしてまた貧しい人たちには私の財産の半分をあげます、なんとそのことを彼はイエス様に言ったわけです。全く180度彼の人生は変わりました。お金が一番というような生き方から、神様に愛されて、そして人を愛する愛の人に彼は全く生まれ変わったということであるわけです。そしてこのエペソの手紙を書いていたパウロ自身も変えられました。彼は以前はクリスチャンを迫害する人だった。もうクリスチャンから恐れられて、凶暴な狼とですね、言われるほどに彼は恐ろしい人間であったわけです。ところが迫害のさなか、彼は復活のイエス・キリストに出会って、サウロよサウロ、なぜ棘のついている鞭を蹴るのか、あなたが傷つくだけだ。その言葉を聞いたときに、彼は今自分がしていることは実は間違っていることなんだ、それがはっきりと分かったわけです。そして彼が今までやってきたこの迫害をする、何の悪いこともしてない人たちをただイエス・キリストを信じているというだけで鞭で叩き牢屋の中に入れる、彼はおそらく神様の前に悔い改めてその自分のなしたことを告白しお詫びして、イエス・キリストの十字架によって彼は罪が許された。ですから彼の心の中には喜びがいっぱいになったわけです。罪が許されるということを生まれて初めて彼は体験した。そしてこの許されるその喜び、救いを人々に伝えたい、もうエペソにまで行って、それこそ偶像礼拝が盛んだったんですけども、彼は命がけでイエスのキリストの救いを彼らに伝えていったということであるわけです。そしてそこで教会が誕生した。もちろんもう生活すべてがアルテミスの大神殿の模型を作って売ったりとか、女神の像を作り、そのやってくる人たちにそれを売るっていうような商売している人たちがほとんどでしたから、そのことに対して反対するっていうことはもうまさに命がけのことであったわけです。しかしイエス・キリストを信じた人たちはこの自分の罪が十字架によって許される、その愛の素晴らしさをエペソの人たちは分かった。そしてパウロの祈りっていうのは何かっていうと、さらにこのその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つように、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにっていうのが彼の祈りであったってことなんです。このキリストの愛が分かる、それは知識として分かるってことではないんです。むしろ体験として分かる。あのザーカイもパウロも自分の過ちが許された、もう彼らは喜びでいっぱいであったわけなんです。そのように一人一人がキリストの愛、十字架で自分の罪が許されるということの素晴らしさをもっと深く、そしてまた広く高く知ってほしい、パウロは祈っていたわけです。その中にこの長さっていう言葉が出てくるんです。キリストの愛の長さって一体何なんだろうか、まあ私は不思議に思いました。するとですね、まあある一つの本に、まあ、英語で書いてあったんですけれども、ロングサファリングという言葉が使われていたわけなんです。長く悩むとか長く苦しむ、ですから病気でですね もう何年もベッドの上で伏せってるって人にも私は言ったことがあります。中にはもう生まれつき障害を持って生まれてきた。聖書には奇跡が出ています。でも私がお会いした重度の障害を持った方は残念ながらそれが癒されるってことはありませんでした。でも心の中に信じるっていうですね、その心が与えられた。たとえ自分はこうでもそれでも信じたい、天国に行きたい。そしてその方には希望がありました。それは自分が栄光の姿に変えられる。イエス・キリストが死に打ち勝って死の中から蘇られたように、自分もまた天国で生きるときには栄光の姿に変えられるんだと、その希望を持っておられたということです。そして私はそのロングサファリングの意味が分かった。たとえ自分が今ここでずっと苦しみ続けても、神様は自分の心の中に愛を表してくださる。こんなもうひどい状況の中にある自分をも神様は愛してくださって、私は天の御国を待ち望むことができる。たとえそれがもう長い困難や苦しみであっても信じることができる。それがキリストの愛だということを私は感じさせられて、本当にああそれがもう大いなるイエス・キリストの愛なんだということが分かったという時がありました。ですからパウロも彼も牢獄の中にいたわけなんですけれども、エフェソの人たちも日々が戦いです。偶像が毎日の生活という中で生きていかなきゃいけない。おそらく迫害もあったでしょうし、苦しめられるということも実際に出てきたと思います。しかしそれでも耐え忍ぶことができる。イエス・キリストがこんな自分をも愛してくださっておられるんだと信じる、その信仰によって私たちは勝利していくことができるわけです。そして最後21節、これは称栄、神様を褒めたたえるということなんですけれども、そのことが記されてあります。パウロは何を褒めたたえたのか、感謝したのか、それは21節を見ると、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常しえまでもありますように。栄光があるということなんです。ここでは教会において、おそらくはエペソの教会のことを言ってるでしょう。偶像礼拝の町の中にも教会が存在した。教会って言ってもその当時はまだ建物は建っていなかったんです。クリスチャンの集まりが実は教会だった。そしてその中に栄光がある、もう常しえまでも永遠にある。そしてこれは彼自身にとっても、自分は牢獄の中にいる、しかしこの牢獄の中にも神の栄光は満ちている。なぜならば彼の心の中にキリストが住んでおられる。彼はあのガラテヤ書の2章19節20節で、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですからローマのその獄中の中にあっても、なぜ彼はですね耐え忍ぶことができたんだろうか、苦しみにあってもめげることがなかったのか、キリストが生きておられる。そしてまさに牢獄が彼の栄光の場所と変えられていった。それは信仰の世界です。兵士もいたでしょうし、そこを見張る者たちもいた。でもパウロの心の中にキリストは住み、そして彼のいる牢獄の中に神の栄光が表されていた。彼はそれを信仰を持って受け止め、そしてまた勝利していったということであるわけです。私たちも今いるところが神様の栄光の表されるところであり、また何よりも私の心にキリストが生きておられる、住んでおられる、そのことを信じてまた困難に勝利していくものとさせていただきたいと思います。 お祈りいたします。天の父なる神様、あのパウロもローマの牢獄の中で実際には苦しみがありました。しかしそこはまた神様の栄光が表されるところであり、そして彼の心の中にもイエス・キリストが生きておられる。そして彼はエフェソの人たちを励ますためにこの手紙を書き記しました。そして教会においてキリストイエスにあって栄光が常しえまでもありますようにと、彼はそのことを褒めたたえました。どうぞまた私たちもそれぞれのところでキリストが生きておられ、また永遠の命を約束し私たちを励ましてくださる、どうぞその栄光に預かっていることを心から褒めたたえるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。